2ページから7ページ、特集、命を守る、自助、共助。毎年6月は土砂災害防止月間。梅雨を迎えるこの時期は、特に風水害や土砂災害に十分な警戒が必要です。また昨今は地震が頻発していることからも、今一度防災について考えてみましょう。今月号では、もしも稲川町で大災害が起きたとき、あなたやあなたの大切な人、地域を守るために必要な自助と共助についてお知らせします。迫り来る大災害。近年の豪雨や台風などの風水害や、30年以内に高確率で発生すると言われている南海トラフ巨大地震。また思いがけない火災など、私たちが生きている中で、いつ大災害に遭遇してもおかしくありません。そのような中で、稲川町の高齢化は進んでおり、人口の約3人に1人が65歳以上となってきたことから、災害が起こった時に高齢者などが迅速に避難行動を取れるよう、支援することが課題の一つとなっています。防災につながる要素。防災を考える上で、一人一人が行う自助、自治会などの地域のコミュニティ単位で助け合う共助、行政機関による公的な救助、災害支援や復旧活動の公助の3つが挙げられます。また、共助の中でも、自分と生活の距離が近い隣人や、周囲の人との助け合いを行うご近所、互い、近い、助け、ご近所が重要となります。これらの要素が共同、協力の共、働く、共同することで防災や減災につながると考えられます。あの日から1万日。平成7年1月17日に兵庫県で発生した阪神・淡路大震災から令和4年6月4日で1万日、27年4ヶ月が経とうとしています。皆さんの中にも体験した人は多くおられると思います。当時、町内での被害は比較的少なかったものの、1000件を超える住宅の一部損壊やライフラインの制限など、多くの人に影響がありました。また、阪神・淡路大震災全体では、住宅被害が約64万棟にも及び、全壊・半壊により約46万世帯に被害を与えました。倒壊した建物などに閉じ込められ、そこから助かった人のうち、消防や自衛隊などの救助隊、公助によって救助された人の数は 2% 以下でした。阪神・淡路大震災における生き埋めや閉じ込められた際の救助主体などの円グラフを読みます。自助 66.8%、内訳・自力 34.9%、家族 31.9%、共助 30.7%、内訳友人・隣人 28.1%、通行人 2.6%、自助・共助合わせて 97.5%、公助・救助隊 1.7%、その他 0.9%、社団法人日本火災学会1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書より引用。円グラフ終わり。自助と共助の必要性。大規模な災害が起こると被害の数が多くなりすぎて行政で対応しきれないことや行政自身が被災し機能が発揮できなくなるなど公助の展開をすぐに実行できない場合があります。また一般的に災害時の助けとなる割合は、自助が 70%、共助が 20%、公助は 10% と言われており、多くの人は自助と共助で命を守る必要があります。いつどこで起こるか予測できない大災害から、あなたとあなたの大切な人を守るためには、日頃から自助と共助の備えを欠かすことができません。そのために皆さんが今から準備できることや何が必要なのかを 稲川町防災士の会の防災士さんに教えていただきました。4枚の写真が掲載されています。1、阪神淡路大震災、平成7年1月、写真提供神戸市。2、火災、令和元年6月。3、崖崩れ、令和2年10月、民田地区。4、平成30年7月豪雨、北田原地区、屏風岩付近。自助、自分や家族は自分で守る。災害にあった時に何よりも大切なことは、自分の命を守る自助です。その備えとして、日頃から準備できることを、防災士の門脇博美さんに紹介してもらいます。今できる自助の備え。私は NPO 法人稲川リンクの一員として、地域の人たちをつなぐことをテーマに活動を行っています。その中で、防災を通じて地域をつなぐことができたら、地域をつなぐことで地域の防災力を高められたら、という思いが湧いてきたことから、昨年度兵庫防災リーダーの講座を受講し、防災士の資格を取りました。防災士とは、災害が起こった時に共助の中心として動くことや防災の啓発など、社会の様々な場で防災力を高める活動を行います。私が今防災士として伝えていけることとして、まずは平常時に家庭でできることなどを皆さんに広げていきたいと思い、イベントなどで防災の啓発の取り組みを行っています。自助の備えとして、今から準備ができる心と物についての一例を紹介していきます。心の備え、マイ避難カード。マイ避難カードとは、マイ避難カードは災害時に避難情報の確認方法、避難するタイミング、避難場所などをチェックするための用紙です。これを作っておくことで、いざという時に落ち着いて避難行動を取ることができます。家族みんなで考えて共有しましょう。マイ避難カード作成のため、次の4つを考えてみてください。ステップ1、判断。どんな災害で避難する？ステップ2、逃げ時。どうなったら避難行動に移す？ステップ3、避難場所。どこにどのルートで避難する？ステップ4、避難方法。どうやって誰と避難場所まで行く？マイ避難カードは町ホームページからダウンロードできるほか、生活安全課窓口でも配布しています。QR コードあり。兵庫防災ネットアプリでもマイ避難カードが作成可能です。物の備え、防災バッグ。私の防災バッグの中にはこんなものを入れています。水や食料品以外にこんなところがポイントです。皆さんの備えの参考にしてみてください。1、防災バッグ。防水タイプがおすすめ。防水ではない場合は、備蓄品をスーパーの袋などに入れて対策。自分のものとわかるようにリボンをつけるなど工夫。バッグは押し入れなどに片付けず、見える場所に。私はリビングに置いています。2、衣類。季節に応じた準備で定期的な見直し。ポンチョなどがあると着替えるときに便利。動きやすい服装。防臭速乾タイプ。下着類は盗難防止や汚れが目立たないことなどから、女性もボクサータイプの黒がおすすめ。3、モバイルバッテリー。ソーラー式や手回し充電式など、電気がなくても充電できるもの。4、簡易トイレ。便座付き組み立てトイレや携帯トイレを複数入れてます。トイレットペーパーも用意。5、ポーチ。自分に必要最低限のものや貴重品を肌身離さず持てるように。6、ホイッスル。防災用の軽く吹いても大きな音が出るもの。 ポーチなどにつけ、緊急時すぐ拭けるように。6月に稲川リンクの活動で防災イベントを実施します。詳細はホームページ、QR コードあり。町などからの情報発信。5項目あります。1、稲防ネット、兵庫防災ネット。兵庫防災ネットアプリでプッシュ通知。緊急時の情報や町の様々な情報を配信。iOS の場合、Apple Store からダウンロード、QR コードあり。Android の場合、Google Play で手に入れよう、QR コードあり。2、稲防ネットメール配信。メールで情報配信を希望する場合、次のアドレスに空メールを送信。アドレス、稲川 INAGAWA@防災 bosai.net。 3、防災情報配信サービス。緊急時にファックス固定電話でお知らせ。申し込み、生活安全課に登録用紙を提出。4、稲川町公式 LINE。友達登録をすると LINE で町からの情報配信。QR コードあり。5、関電停電情報アプリ。関西の停電情報をアプリで配信。QR コードあり。共助。みんなで守る。住んでる地域で助け合い。共助を行うためには、日頃から地域とのつながりが大切です。住民自身が助け合いを行うために必要なことを、防災士の井上幸和さんにお話を聞きました。防災士になったきっかけ。防災士になったきっかけは、阪神・淡路大震災でした。当時、妻が神戸の病院に入院していました。近くで大きな被害があったこともあり、その悲惨な光景を目の当たりにし、生きた心地がしなかったことを今でも覚えています。震災後に兵庫県が教訓を生かし、防災の重要性を熱心に発信するようになったことから、私も防災に対して危機感を持つようになりました。災害について伝えることや、普段から備えることにより、減災できることを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思い、防災士の資格を取り、稲川町防災士の会に所属しました。未来の若い力へつなぎたい。町防災士の会の活動では、自治会や自主防災組織など、地域の防災訓練のお手伝いなどをしながら、災害時の自助・共助の啓発を行っています。最近ではコロナ禍の制限により、防災訓練などの実施が難しく、次の世代の若い力をどうやって育てていくのかが課題となっています。実際に災害が起きた場合、共助の中心となるのは地域の若い力です。幼児期から少しでも防災に対する興味を持つことができれば、未来の力につながるのではないでしょうか。共助を行うときのポイント。共助を行うときに必要なポイントは、日常生活の中でお互いに気がつける関係を作ることです。例えば、あそこのおばあちゃんは一人暮らしで足が悪く、避難するときに助けが必要だと思う、という場合、私一人ではなく、ご近所さん何人かで気にかけることができたら、誰かが助けることができる可能性が高まります。普段から同じ地域に住み、接することができるご近所さん同士のつながりが、小さなことの気づきとなり、ご近所、互い、近い、助け、ご近所として地域を守る大きな支えとなります。共助への取り組みは、子どもから高齢者まで、地域住民が連携し、一人一人ができることを考えていくことが大事だと思います。災害発生時に心がける助け合い。ご近所、隣近所で協力する4つのポイント。1、安否確認。災害発生時に家族やご近所の人たちの安否確認ができるよう、緊急時の連絡先を確認しておきましょう。 2. 支援。高齢者や障害のある人など、一人で避難することが難しい人をできる範囲でお手伝いしましょう。3. 救助・救出。建物や看板の崩落などから身動きが取れない人を救助・救出するほか、怪我人の応急処置などを行いましょう。4. 初期消火。災害を最小限に抑えるために、消火器で小さな火種を消火するなど、初期消火を行うことを心がけましょう。稲川町長岡本信次。命を守る地域づくりを。いつ起こるかわからない自然災害は、私たち行政や住民の皆様がどれだけの備えをしても大きな被害をもたらす可能性があります。大きな災害時には公助だけで対応を行うことは不可能で、地域の皆さんの自助・共助が命や地域を守る重要な力となります。近年はコロナ禍の影響により、地域や周囲とのつながりが少なくなっていますが、だからこそ今、皆さんのご近所の人たちにも日頃から気にかけていただき、顔が見える、声かけができる、いざという時に共助ができる地域づくりにご協力いただきたいと考えています。防災についての意識を日頃から持ち、もしもの時に備え、被害を最小限に抑えるための必要な準備をしておいていただきたいと思います。以上、特集に関する問い合わせ、生活安全課、電話 766-8703、